答案について申し上げます。いただいてからですね、大変長い間原稿を温めるばかりでお返事できませんで、失礼しました。この時期一番忙しい時期で、新たに、勉強を始める方、それから高等試験、で、本番が始まることもあるということもあり、そういった対応に追われておりました。で、いただいたご相談はですね、この初めての受験で手応え感じたということで非常に良かったんですけれども、結果不合格ですけれども ACA というのは、素晴らしいことですね。で、それについてどうかということと、あと ACA の A のところはですね、今度もう一回 A 取らなきゃいけないわけでして、楽勝で A 取れるかどうかというか、そうするためにはどうしたらいいかということですね。そういうことを申し上げたいと思います。で、順番にですが、必須科目の答案、こちらはあまり言うことないんですけども、細かいことを言いますと、1ページのですね、課題3の担い手確保は、メンテナンスとは直接の関係はないですよね。担い手確保ができないから、その、メンテナンスができてないかって言ったら、担い手確保したってね、メンテナンスはできないと思いますよ。つまり、直接はですね、担い手確保した担い手はメンテナンスに向かっていくわけじゃないですから、それ以上に新築の方がもう多いですから、全体的に人手が足りないということで、どっちみちすぐには解決しないことなんですね。もっとメンテナンスに直結することがありますから、そのことを挙げた方がいいんじゃないですかね。長寿命化とそのプラットフォームというのは、これは予防保全の意思決定ですね。それからその他に、ここに書いてないんですけども、要は補修のための省力化の技術開発っていうのがあると思うんですよ。それが一番大きいと思うんですけどね。どんな技術かっていうのは、これ無数にあってですね、一つはそのものを作る直す技術がありますよね。昔と同じように直すだけとは限りませんので、新しい材料で行うとかいうことがありますね。それとは繰り離して考えなきゃいけないのが検査の技術ですね。それは答えにも書かれてましたけども、 ICT の測量とかですよね。そのことが課題の中にちゃんと書かれていなきゃ本来はいけないということですね。そのようなですね、施工に直接、加わる部分での課題を正しく定義しておく必要があったかと思います。で、2ページに参りまして、解決策の内容はもう言うことないですから、ここが非常に得点に寄与していると思います。3ページはですね、細かいことですが、技術者に対してですね、その高い技術、知見を求められることが新たに生じうるリスクであるっていうんですけど、それってどこがリスクなんですか？いや、別に普通じゃないですか。この時代が進歩してですね、技術が進歩したら、技術者はですね、当然高い技術を保有していくのが当たり前でして、別に問題はないと思いますけどね。てか、そのようなことを普通リスクとは呼ばないと思いますけどね。もっと大事なリスクが他にもあるんじゃないでしょうか。それはちょっとお考えいただけますか。次に、答案の2の1の3ですが、 こちらはですね、もう全然問題ないですね。で、見識問題、答案のですね、緑マーカーのところは、この答えの、は解決策の部分ですね。で、これもちょっと増やした方がいいんじゃないかと思いますが、前置きがやや長いところがありますね。まあ問題ないと思います。この調子でいかれていいと思いますね。で、次にですね、その ACNC の原因は何かということですが、それがこの 2-2-2 ですね。で、こちらですね、ちょっと黄色のマーカーと取り消し線ばっかりで申し訳ないんですけれども、答えになってないという印象が強いですね。前提事項としてね、問題文に書いてあるんですけども、その現場の特性を考慮しなくても書ける答案になってる。もうなんか、この問題文、季節市街地内の幹線道路化で、新駅工事、なんとかなんとかという、こう長い内容ありますけど、これをですね、読んでも読まなくても、ああ、わかった。市街地の工事ねっていう感じで、じゃあ地質調査しなきゃ、専用物しなきゃって言って、まあ一応やってきましたっていう感じでですね、これちょっと私の悪い言い方ですから、真に受けないでほしいんですけども、そういうふうな印象を受けるということなんですよ。いや、ちょっと待って、問題文こんなにたくさん細かいこと言ってたのに、これしかないんですか、調査、検討は。いや、そんなことないんじゃないですかって。で、地質調査なんて、そんなの、別にその工事でなくたって、やってますよっていう、ふうな、ことも言えるんです。施工の話じゃないでしょう、大体から。これは、その、要は、土質基礎の分野で、その前提事項として、現場、やる前からですね、現場も、普通、その施工のゼネコンさん決まる前から、その不動産業者がこれやるんですよ。ですから、こんなのはもう前提事項もいいところだと思いますけどね。あと、占有物調査もですね、これは、当然必要ですけど、架空線はいらないでしょ。目に見えるんですから。埋設物ってっていうのは、道路だったら、ですけど、幹線道路の下、深さ20メートルですからね。まあその上の方はあるかもしれないですね。で、まあ道路工事だったらどこでもあるような、まあいわば簡単な調査だと思いますね。で、道路掘削に伴う、そういう単純な問題というのは、なんか、初歩的な問題であって、ここで議論すべき本質的な課題とは、やや違うような気がしますね。まあ、そういう工事のですね、施工管理としてですね、どこに注目すべきかっていう、まあ、直感的な勘を、養う必要があるかと思いますが。で、手順についてですが、ここもですね、他の現場でも通用するような一般的な答えなんですね、これ。で、この現場で特にこれやらなきゃいけないのか、まあ、なんか具体的であるように見えて実は現場の特性考えてない、ということですね。で、2の掘削口についても25メーターで20メーターだから中間杭が必要になってその支障するから掘削修道しなきゃいけないとか腹起こしをサイズアップするって、まあなんか、その、施工のための手段的な話があってですね、それってまあなんか現場とは違う、 仮説のための仮説みたいな話で、どんどん現場の事情と離れていくような気がしますね。で、運搬工もですね、市街地だから地元住民との協議という、まあ、市街地工事にどうでもあれのつきものお話で終わってしまってるという気がしてですね、あんまりなんかこれを見てですね、特別、この現場を、まあ、この効率的に上手に、問題処理できるのか、ところで問題は何だったのかって言ったら、いろいろと本文に書いてるじゃないですか。本工事は掘削は約1年で完了し、発生度は河川堤防事業のその他の事業に搬出再利用する計画となっているが、受け入れ先の条件に合わせた適切な搬出計画とする必要があるって、これ何のことですか。こんななんか縛りがあってですよ、そんな普通の市街地工事やったって進まなくなってしまうと思うんですけどね。で、まあこれがヒントなんですよ。ですので、そういうことを考えてですね、受け入れ先の状況を調べて、それで一回備蓄するとかですね、いっぺんに持ち込めないからそのバッファーがいるとかですね、その検討すべきことってそういうところじゃないですか。あと、発生度は他事業に搬出するといっても、そういう土質の問題が質的条件が伴うわけで、廃棄物が出てきたりとか、その占有物調査とちょっと違いますけれども、土壌汚染が出たりとかですね、そんななったら河川に持っていけなくなりますね。ということで、施工管理としてですね、まあ注意すべきというか、そういう本来考えなきゃいけない大事なことがちょっと優先的に考慮されてなかったような気がしますね。まあ、そういう、まあこれって経験が伴うことですけども、練習で学んでいくしかないと思いますね。まあ、それも何回かやれば練習でつかめると思います。で、次、A 評価であった3についてせっかくですので申し上げますが、ほとんど OK なんですけども、最初の課題の1はですね、これちょっと危険ですね。なんか問題趣旨そのものに近いじゃないですか。その戦略的、ごめんなさい、これは維持管理を、継続が困難になっている事態が発生する、ということで危惧されてるっていうんですね。で、それに対してでどうするかということなんですけども、まあ問題はですね、そのような限界、その要は都市自体が維持困難になってくるような過疎地で、その町自体を維持することが困難なのに、こういったインフラの維持管理までどうやってやっていくんだということが問いかけの趣旨なんですよね。だ、それに対してですね、課題は長寿命化に向けた維持管理が課題であるっていう、で、それって同じ意味に近いんじゃないですか。それをどうやってやるのかできないから聞いてんのに、答えがいや長寿命化するんですって言われても、いやそれってさっき言った通りできないから聞いてるんですがっていうふうに思いますけどね。で、あとはですね、各課題の最後にですね、理由書かれてるんですけども、あんまり難しい理由じゃないんですよね。なくてもいいんじゃないですか。で、丸さんの理由ちょっとくどいですね。それよりも課題について書かれた方がいいと思いますね。 理由かけという先生がいらっしゃってですね、何でもかんでも、理由書いといたら、どうもいいらしいと思われてるかもしれませんけど、別に理由求めてない問題もあるじゃないですか。で、それは理由があって、理由も述べようとは書いてないんですよ。ですから書かなくていいんです。そういうことで減点したりしないんです。もっと書くべきことがあって、そこで勝負しなきゃいけないんですね。で、この答案 A だったということで、別なところで点取れてるんですよ。ですので、そういう余計なところで点を失うことはないということを申し上げたいんですけどね。2ページの冒頭部分もですね、理由求められてないのに書いてますが、いや、課題選定するのに、その課題が何でかっていうこといるじゃないかって、いや、それは必要ですけど、そもそもそんな難しくないし、課題が分かったところでですね、解決策が出てくるわけじゃないですから。で、内容が良ければ OK なんですよね。やはりこの解決策の内容は非常に結構ですね。これが A に評価につながったんだと思います。3ページ目はですね、やはりリスクの書き方。予算が問題だって言うんですけど、事業の予算確保できないって、いや、それって別にリスクじゃないじゃないですか。役所がですね、組んだ予算に対して、実際のその、発注額というか、入札額がオーバーするっていうのは問題かもしれませんけど、いや、それは、公共事業というのは予算は別に取ってね、やるその手立てがあるわけですから、別に問題ないんですよ。その逆にですね、そんな予算を納めなきゃいけないっていう方が問題かと思いますし、それと予算の金額自体はね、積算すればね、すぐ分かることなんですよね。で、あるとしたらですね、そうですね、オリンピックみたいにですね、当初の計画は小さかったのに、なんとか知らないけど、追加で、だんだん膨大な予算金額になってしまったというのがありますけども、それは、内容がちょっと違うじゃないですか。で、そういうリスク、これはある意味リスクと言った方がいいかもしれないんですけれども、内容を盛り込んで新たに変化することが生じるから、あるいは当初の計画通りに、事業内容はいかないことがあって、それを予測できないことがリスク要因なんですよね。その建設地が違ったから、新たにそのインフラから作り直さなければ、競技場もできないとかですね。それが、そういった周辺費用がのしかかってくるとか、いうことが、リスクになるわけで、ここで言ってるリスクは、それとはちょっと違うように思ったんですが、もうちょっと、そのリスクに関してではですね、ごめんなさい、見積もり金額、あるいはこういった事業費に関しては、分かることはですね、積算で分かることはリスクとは考えないのがいいと思いますね。そのための施工のテクノロジーがあるわけで、建設施工積算って言いますから、積算というのは未来のその施工の費用をですね、正確に見積もる、テクノロジーなんですよ。ですので、それが問題を解決してくれると思うんですけどね。ということで、ちょっと説明長くなりましたが、2-2 答案のですね、問題趣旨に答えていない、一般論になっててしまっているという、これはよくある答案の減点されるパターンなんですが、ぜひ気をつけていただければと思います。で、他答案についてもですね、今は評価、取られてますけれども、 楽勝で A 評価取りたいと思いますよね。そう、なんか試験受けるたびにですね、コロコロ変わったら、そう、なんか当てにしてたのに意味がなくなってしまうわけで、そういうことがもう全くないという前提があればですね、安心して2の2答案に力を入れられるわけですね。そのような試験戦略を私どもの講座で目指してるんですよ。楽勝で合格する試験ですね。そのい、あの、不確実性が伴うような、勉強はですね、もうやっても仕方ない。もういつ受かるか分かんないっていうのは、お一人でやられる分にはいいですけれども、地道にですね、時間かけて、でも、講座を受けるんだったら、一発で合格することを前提としております。ので、ぜひご参考にいただければ、していただければと考えております。合格につながる手段をですね、すべて、やり尽くすということですね。それをやれば、自然と合格していけますので、具体的には、クイックレスポンスであるとか、その腹に落ちる説明であるとか、予想問題対策とか、あるいは、口頭試験対策と申し込み書をそれに合わせてきっちり作っておくとかですね、いうことが相当します。ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメントがあります。